ダにいらっしゃい、大沢まちこです。さあ今日はカナダの有名大学進学の方法からちょっと外れて、長年このカナダの地で、長年って言っても1994年から関わってきたんですが、あまりにもひどい実態のカナダの高校留学、これについてお話ししたいと思います。カナダ高校留学の実態、2019年総集編、やっと編集が終わりました。いろいろありまして、読み返すうちに胸が詰まりそうになっていく話を思い出し、また途中でもトラブルが起こって SOS で駆けつけたり、そして以前に発表した2016年、17年、18年、このあたりでカナダの実際の高校留学プログラムで起こっている、日本の親になかなか届くことのないとんでもない状況、これの e-book を公開しました。で、たくさんの方がダウンロードしてくださいまして、2019年になってから現状がまた大きく変わりました。だいたいカナダでは2008年ぐらいから現場の声として、現場の教育委員会の受け入れ留学プログラム、日本人の高校生をたくさん受け入れている教育委員会の留学プログラムが、もうダメだ、これは限界だ、現場で教える先生たちもこの子たちを連れてくるのはいいけど来てから面倒見てないよと、あまりにもたくさん入れすぎるから実際の授業のレベルを下げなきゃいけなくなる、だって留学生の数多すぎる、ということは地元の高校生に十分な実力をつけてあげられない、そんな声が出始め、それから政府関係者もこれは連れてくるだけ連れてきて教育委員会何の面倒も見てないじゃないかと、これはとんでもない、親から引き離して、夢物語を語って連れてきて、このありさまはとんでもない、しかもカナダに入ってくる特に高校留学生のレベルがどんどんどんどん下がっている、地元でどうしようもなかった子どもばっかりをエージェントが騙して連れてきて、それに目をつぶって高い授業料だけを儲けようとしている教育委員会が、そのまま全く良心の呵責もなしに続けている、これはそろそろやめにしないといけない、政府も規制を作ろうって動き始めたのも2007年8年、そのあたりなんです。今何年ですか？2020年です。いまだに止まってません。日本の親はいまだに高校留学させたいです。子どもたちも甘い甘い考えで高校留学したいですとやってきます。そういう人たちに真実よ届け。その気持ちを込めて総集編をまとめてみました。副題は孤独な高校留学生の叫び。中には危険な飽和状態のカナダ高校留学プログラム、高校留学には避けた方がいい地域、日本人留学生には厳しすぎる教育制度、高校留学生を狙う危険な現状、ホームステイの惨状、受け入れ留学受け入れカナダ教育委員会の海、もうドロドロ溜まってます、孤独な高校留学生の生の叫び、無知すぎる高校留学館、このようなチャプターが並びます。で、今回のこの総集編編集にあたってかなり時間かかりました。私の背中を押してくれたのは、本当に泣きながら訴えてきた日本から来た高校留学生の叫びです。高校留学に疲れました。日本に帰りたくて仕方ありません。学校にいる間は常に泣きそうな精神状態で、涙も出てきそうになるのであくびでごまかしてます。心臓もずっと誰かに握られてるみたいな感覚で心が緊張しています。学校のランチの時間はトイレで一人でいます。ランチも一緒に食べる人がいなくて、カフェテリアで一人で食べるのも嫌です。弁当は家に帰って食べます。ホストにランチを食べていないという事実を隠すために、こんなことしてるのもバカバカしいです。高校は辛くて孤独で地獄だということです。ガチで高校留学なんていう選択するんじゃなかった、そのせいで俺の人生すべて狂った、日本にさえいれば俺は今頃人生楽しめてただろうな、死にたい死にたい死にたい、こんな叫びが 届いたからです。この子だけではありません。本当にたくさんの叫びが私のもとに届いています。死にたいというのもこの子の声だけではないです。もう何の楽しみもないです。親に言われてカナダに来ました。いいことは一つもないです。日本に帰りたくて仕方がありません。帰っていいですか、親は頑張れって言うんですが、僕は帰りたい、帰っていいですかという、もう泣きながらの声も聞いたことがあります。それから直接届いたたくさんの親の声も私の背中をぐんと押してくれました。こんなことを書いた方がいらっしゃいます。2017年です。留学説明会は詐欺ですよ、信じたらダメですよ。日本の各地で留学説明会が盛んに行われています。カナダ大使館主催のカナダ留学フェアも同じです。甘い話ばかりです。お金さえ出せば楽しい海外生活と現地高校卒業、そして帰国子女枠で大学入学というセットがゲットできると笑顔の誘惑ばかりです。皆さんも遭遇したことがおありになるんじゃないですか。特に日本の学校に対して不満があって成績低迷している子や不登校の子がターゲット。親も自分の子がうまくいかないのは日本の学校のせいだと責任転嫁している人が多いです。それがエージェントの一番儲けるターゲットなんです。しかしそんな子が現地に行くと1週間ぐらいで現実を知り、即挫折で帰国かボロボロになって現地で過ごす。結局はうまくいかないです。余談ですが、最近のカナダの事情ではそういう子が、もちろんアルコールはもちろんマリファナ合法なのご存知ですよね。それにどんどんどんどんハマっていきます。で、実はカナダの学校で蔓延している薬物レベルってひどくて、フェンタノールとかコケイン、ヘロイン、それからメタンフェラメン、これはもうオーバードースして死んでしまいます。そういうものが学校に出回ってて、いわゆる悪い友達に勧められてそれを始めてしまう日本人高校生も多いということを知っておいてください。で、このお母さんがおっしゃってます。大沢さんのような方にお話しいただきたいですが、そうなるとエージェントの儲けもなくなるので難しいでしょうね。 ebook を公開して以来、エージェントの儲けはかなり減ったのではないかと希望的観測を持っています。カナダ高校留学のエージェントを全部根こそぎ叩き潰すのが私の最終目的かも。カナダ側の教育委員会の攻撃も続けます。真実を伝えなさい。面倒見てないでしょう。そういう動きもこれからもっともっと続けていきたいと思っています。e-book をぜひお読みになり、コメント、フィードバック、それからまだまだこんな事実がありますよということをお寄せいただけるととてもありがたく感じます。で、それを直接現地の教育委員会にぶつけてみたいと思います。個人を特定する情報は決して公開いたしませんので、安心して何でもお寄せください。まだまだお話ししたいこと山ほどあるんですが、また次回。とりあえず今回はカナダ高校留学実態2019年総集編、ぜひダウンロードしてお読みください。もし高校留学を希望なさる子どもさんをお持ちの方、そして親として高校留学を進めてらっしゃる方、ここで一旦立ち止まって、十分高校時代に日本で準備して、カナダには大学から来てください。大学制度、日本の子がプラスになるところいっぱいあります。カナダには大学からいらっしゃい。 Thank you for listening. Talk to you next time.